洗礼を受けるなら血を流してきた武器を捨てることが求められていたんです。これは困りましたですよ。イワン大帝は考えました。そして彼は決断しました。500名の精鋭部隊をこう連れてビザン帝国に入国しますね。そして彼は洗礼を受けるわけです。洗礼を受けるときに忠実な部下500名も一緒に洗礼を受けたというのでありますが、この500人のロシアのこの精兵卒兵士は、500人集められた司祭、その司祭によって洗礼を受けたわけでありますが、司祭たちは清掃を身にまとい、兵士たちは軍服を着、胸にはメダルの戦いの勲章をつけ、そして腰には剣を下げていた。洗礼式の式文が読まれました。司祭たちが兵士に洗礼を授けるために、彼らの身を一人一人水の中に沈みようとしたその瞬間ですね。イワン大帝は何をしたんでしょうか。剣を抜いたんです。そして500名の兵士たちもみんな習って剣を抜きました。剣を抜いたまま、ズグズグズグと水に沈んだんです。頭まで。だけども皆さん、剣を抜いたというのはそういう意味なんですが、剣は洗礼を受けなかった。ね。剣だけが洗礼を受けないように、水の上に剣を出していた。体は洗礼を受けました。しかし、武器は洗礼を受けてない。だから今まで通り、戦いをすることができる。あ、こういうですね、洗礼式だったんです。面白いなと思いますね。アメリカにね、いろんなアメリカにも、プロテスタントのカトリックもありますが、宗派があるんですけどもね、メノナイト派、メンノー派というね、あまり皆さん聞いたことないかもしれません。メノナイトブレザレンって言いますけどね。本当に聖書に徹底して忠実に生きるというこの教派がありますが、この教派は一貫した平和主義です。ですからこのアメリカというのはご承知の通り、このイラクやアフガニスタンやいろんなところにですね、この戦争、正義の戦争をですね、このするためにですね、この軍隊を出しますでしょう。ダイナカンタもいつでもどこでも機動力を持って空母軍も世界に配置しですね、いつでもアメリカの正義を持って世界を守るんだという、まあ、その正義を生かすというこの論理なんですけども、しかしやってきたことはね、ベトナム戦争もそうでありますが、大変なことであります。多くの血を流してきた、多くの間違いもすごく。ですからこのメノナイト派の人たちは、このアメリカのキリスト教のあり方に対していつも抵抗してきた群れなんですね。アメリカがキリスト教国として本来自らを立たせていながらですね、だから大統領はいつでも聖書に通りて宣誓するでしょう。今でアメリカのドル紙幣にはトラスト・イン・ゴッドってね、お金じゃない、神様にこそ信頼するんだってちゃんと書いてあるんだって、この紙幣に全部本当にその神様ということが書いたんだけど、そういう意味ではですね、キリスト教が残ってるんですね。もともとキリスト教国だ。キリスト教の自由を求めてイギリスからクリスチャンたちが移った国になります。開拓者国になりますね。アメリカのキリスト教として自らを立たせていながら戦争を繰り返しようならすことは、まさにですね、イワン大帝とその部下たちが洗礼を受けながら、それとこれとは違う。それを水の外に出して、そして戦っているという、誠に自己矛盾であるということをね、本当に鋭くですね、このグループの人たちが指摘するんですね。良心の声となってね。それがメノナイト派のクリスチャンたちなんですね。それとこれとは違うというのは私たちも言ってしまうんです。信仰は信仰。現実世界を読むことは読むこと。私の告白する信仰はそうです。だけども、私の世の付き合いはありますから、これは信仰とは違います。これ、二元論と分けていくんですね。それは違反体制にあったことなし、それだけ目に出しちゃう。 信仰を告白して洗礼を受けるんですよ。でも剣は別だよ。これではキリストの告白がその人の前に成就したとは言えないのです。あなたこそ生ける神の子キリストですと告白した。信仰現世からの神、目に見えることが目に見えないことによって全ての主権を握ってらっしゃるのは神様だということを信頼していく。それを告白するのが信仰告白。その信仰告白に基づいてその主として洗礼を受ける。もはや己に死んでキリストになって新しい命によみがえった。お前は己のために生きず、己のために死んで、よみがえった方のために生きる。古い肉は十字架につけられて葬られてしまった。自分の自我、肉欲で生きるんじゃなくて、自分の思いで、自分の頑張りで生きるんじゃなくて、自分の考え方で生きるんじゃなくて、キリストの心を心として、キリストのお言葉とその御心に従う。その全てを生きていくと、従っていくと。これが、ペテロの告白なんです。あなたこそ生ける神の子キリストですという。この生ける神こそ信頼してまいります。委ねてまいります。これが信仰告白であります。もともとこの使徒信条というのは、紀元100年ぐらいにもこのローマ信条という原型ができて、ローマ教会でできていたんですけども、これはですね、この使徒信条の学びっていうのはね、洗礼を受ける人が学び、そしてその洗礼を受ける人がこの一つの告白を確認し、そして洗礼を受けるときにこの使徒信条を告白して洗礼を受けたんですよ。使徒信条とバプテスマ一体なんです。それは中途半端な洗礼、それとこれとは違うというような中途半端な告白じゃなくて、その告白に真実に生きます、生きていきますというのが、これが使徒信条の告白であります、ね。私たちはこの告白をどんなに大切にして生きていっているかということをもう一度確認したいと思いますね。もう少し付け加えます。教会ではね、主の祈りと一緒に、今日もそうですよね、主の祈りを告白しながら、その後で使徒信条、この真ん中に主の祈りと使徒信条が出てまいります。お気づきでしょうか、主の祈りっていうのはね、どういう祈りするかと言いますと、手にますます、この我らの父へと。主の祈りは共に祈りますけども、我ら私たちでありますね。いつでもね、複数形でこれ告白している。我の父よ、我の日常の糧を、我らに罪を犯す者を、我らが許す者、我らの罪も、我らを試みます。複数です。私たち、我らと言ってますね。これが主の祈りの祈りです。しかし、使徒信条はどうですか？我は天地の造り主、全能の地なる神の真実。我らじゃない。我はその一人子、キリストの真実。我は聖霊の真実。我は聖なる皇族の教会を真実。我は聖徒のマリアを真実。我は罪の許し、体の蘇り。我は常しの命を真実。これは単数形なんですよ。わかりますね。全部私一人、大切なのにここに意味があります。あなた方は私を誰と言いますかとイエス様の質問はみんなで一緒に答えるんじゃない。我々告白じゃない。私が一人一人が個人の全存在を持って、全身全を持って、一人一人がそれの人格が徹底して自分の存在をかけて答える。告白なんです。だから我らにはならない。みんなで渡ればなんとかじゃないですよね。しっとりあなたはあなた